10.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。これでもかこれでもかとよう降るもんですね。こんだけ雨が続いてますが、こんなに続けて降られるとさすがに歴史と文化の散歩道も表に出てどっかへ行こうかな。行きたいとこはいっぱいあるんですけどね、ちょっと出足鈍りますね。ということで今日はさくら FM のスタジオでお話をしたいと思いまして、歴史と文化の散歩道に誰か来てもらってお話聞きたいなと思ってたんですが、実は今年さくら FM が開局20周年を迎えていらっしゃるということで、この20年の歴史をいっぺん聞いてみたいなと思ってるわけです。でそういうことになると開局以来ずっとさくら FM にいらっしゃる方、どなたかということで探しましたら山内浩一郎ディレクターですな。この人はもう本当に開局からずっといらっしゃるし、今も中心になって、放送をほとんど毎日どっかでやってらっしゃるというふうな方ですので、この方にお話を聞くのが一番いいかなと思いまして、スタジオに山内浩一郎ディレクターをお招きしてのお話ということになります。山内さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。今言うたようなことをもう山内さんやったら黙ってても僕は何も言わんでもずっと30分間喋り続けてくれるやないかなと思ってお願いしたんですが、20年といえばまああっという間といえばそうですけれど、はい、その時に生まれた人に20歳になってるわけですからね。
そうですね。
まあ、考えてみると相当長いやないかと。
まあ、一昔二昔ってやつですよね。
ね、うん、でその間さくら FM が、誕生からこちらへいろいろこう成長したり、曲がり角を何遍も曲がったりしながらこう発展をしてきたわけですが、まあ、そんなことを今日は思い出し持っていろいろお話聞きたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
20年ということですから、ちょうど今年が20年目
20年です。
20年、
ね、年目じゃなくて
経ったわけ。
そうですね、21年目ですよね。
そうですね。ですから、そうですね。で開局の時から山内さんいらっしゃる。
はい。
そもそも何月何日に開局したんですか。
まあ、開局日というのは1998年の、うん、3月26日
ですね。3月26日ね。
もちろんその直前に会社として登記されて、うん、まあ、会社設立日がありってことですけども、
まあそうで
しょう。まあまあ開局日としては3月26日ですね。
で開局日に音が初めて出たわけですか。
まあ、試験放送というのを出してますから、あの音は出てますよ。 78.7MHz で。ただ本放送という意味で番組という形で始めたのはもちろん3月26日からですね。
3月26日から始めた、はい。その時の一番最初に、まあ、このさくら FM の番組ですというか放送です、始まりますと言って出た時の言葉と言いますか、うん、なんか番組と言いますか。
それね、うん、まあ、もちろん開局特番という形で、うん、誰々の何という番組ではなくて、
うんうん、
もう開局特別番組だったんですけ ど、
まあ言ったら開会式みたいなもんね。
そうですね、はい。
その時のこと覚えてます？
覚えてますよ。
うん、どんな風やったんですか？
あの開局、あの、まあ、その番組以前にね、
うん、
ちょっとその誤解をこう恐れずに言うんですけど、
はいはい、
これ皆さんも同じような経験あるかもしれませんけど、開局した日のことって結構覚えてるんですよ。
なるほど。
つまりこう3月98年3月26日、
はい、
でね、その次の日から後のことってあんまりね覚えてない。
そんなもんかな。
で、あのこれ、まあ、我々だから言えることですけど、はい、あの95年のね、ええ、震災の日あるじゃないですか、阪神大、ええ、あの1月17日のことって結構覚えてるんですけど、その後のことってい
う
のはもう、
ね、
の一色だに震災後、
ね、
その順番とかあんま覚えてないですよ
ね。
もしくはその震災前、
はい、
ああ震災前やなあれ、震災後っていうのがあって、その17日のことは結構覚えてるけども、その後ね、もうバタバタバタバタしたりとか、
えらいこっちゃった、あの時は朝こんなんでな、思って出たらこんなんやったいうのは覚えてるけど、
そうなんですよ。
でその次の日どうやった、同じ時間に起きてたかって聞かれてもちょっとわからない。
もうあのわーっていうこうあのまま、まあ今まで来てるんですけど、
そうですね、
まあ、ほぼそれと同じで、開局した日のことは覚えて出るんです、うんうんうん、その日のことっていうのは、
うんうん、
その後はね、うんうん、あれいつやったかなとか、
ああそう、
それは例えばほらこう子供が生まれた日のことは覚えてても、その後子育て始まったら、あれいくつの時やったっけとか、
そうやね、
まあ、あいつおったから生まれた後やなと、それは分かるんですけど、
1ヶ月後のことと1年後のことというのはそんなにはっきり覚えてないっていうこと、
生まれた日のことは覚えてるとかね、まあそんな感覚です。
なるほどね。まあその開局の日、
はい、
どんなことがありました、
どんなことっていうか、その開局特番があって、うん、まあ朝昼と、うん、でこの日はちょうどね、
うん、
これ開局20年じゃないですか、
はい、
でさっき言った震災ってっていうのは20、まあ、今年3年ですよね、
はいはいはい、
この98年の1月17日に、うん、あの震災記念碑公演の記念碑の除幕式があるんですよ、は
いはい、なるほど。
でこの記念碑公演がまあ公演として、うん、まあ、あのオープンっておかしいけど、まあ、お披露目された、そうそうですね、
うん、
がこの年の1月17日だったので、うん、その時の式典の模様を録音していたものを開局特番として、まあ、西宮さんの提供で、
そうですか、はい、
流してるんですね。
なるほど。
うん、だからまああの開局特番ということで生放送続きではあっても、うん、この1月17日の式典の模様を流しますという特別番組もこの日だったんです。
ははは、そうか。
それは覚えてます。だから今年は桜 FM20 年でもあるんですけど、うん、震災記念碑公演20年っていうのが、
うんうんうん、そうやね。
あまり言わないですね。これ震災何年っていうの言っても。
本当やね、
ええ。
あの記念碑ができた日やでというのはね。
そうなんですよ。
あんまり言わない。
ええ、
なるほど。
だ今年20年なんですよ。
そうですか。
はい、
じゃあその新あの開局特番をやられた時、うん、まああのなんか音源があったりしたら。
はい、
その頃のことが思い出せるんちゃうかな。
この前田さんにいただいてるご質問の中の第一声
は
っていうのがあって、
はい
はい、うん、これは、うん、あの僕が決めました。
あ、本当に
こう言ってください。一番最初に、
なるほど、
始まりはこう言ってくださいっていうのが、
どんな言葉やったんかな。
これが、うん、あの西宮の皆さんおはようございます。
ほう、
まあ、朝でしたよ。
いや、朝ですね。
朝でしたけども、
うん、あ、その言葉で始まる、
はい、これで始めてください。
うーん、
まあ、それしか僕決めなかったんですけど。
あ、そうですか。いやいやいや、それってやっぱり大事な言葉やもんね。
そうですね、うん、これちょっと理由がありまして、
はい、
あのそこからだから10年ですかね、88年のこれ映画があるんですよ、うん、
はい、
あのグッドモーニングベトナムという、
ほうほう、
あのまあ、ベトナム戦争を題材に、うん、あのその現地でアメリカ軍のラジオ局の話なんですよ、
う
ん、
あ、なるほど。
でその出てくる主人公の、うん、まあ、今亡くなってしまったロビン・ウィリアムスが、
うん、
あの扮するクロンナウアさんっていう、まあ、DJ さん、うん、軍人なんですけど DJ なんですけどね、うん、いつもそのグッドモーニングベトナムといって番組を始めるのがもう決め台詞。
なるほど。
で、まあ、当時の流行語ではあったんで、これをいただこうかなと。
なるほど
思いまして、
そう。
でこのグッドモーニングベトナムという映画の中でも非常に印象的に、
うん、
あの使われていた、あのこの素晴らしき世界、ワットはワンダフルワールドという曲があるんですけど、
ほう、
この曲で始めると。
なるほどな。
これあの時々僕言わせていただいてるんですけど、まあ、この番組で言っておくと多分残るでしょうね。
そうやね、歴史と文化です、
ですからね。
それね、
ちゃんと残しとかないとダメですもんね。
残すためにもいっぺん聞きたいな。
あの酒の席で言ってと、まあ、ほんまかその話って言われるんで、これ本当の話です。ここで言っときましょうか。
しっかりしましょう、
はい、
はい、それじゃあ聞かせてください、
はい、
これはあの意義のある曲を聞かせていただきましたね。
まあ、さっきの話の続きで言うと、うん、先にこの曲を選んだんですよ。
なるほど。
これを1曲目にし、あの ね、震災のあと3年が経ってやっぱこのラジオ局が開局するという時に、うん、まあ、1曲目を何にしようってなんかやっぱこの素晴らしき世界だと、いろいろまだ3年で、ね、あのいろんなことがまだあった時代時期でしたけども、やはりいい世界をっていうことなので、
まあ、この曲が先にあって、
そうですね、であれば、
それを決まったんで一番最初の言葉はこれ、
もうこれしかない。
なるほどね。西宮の皆さんこんにちは、
おはようございます
ですね。おはようございます。
でちなみにこの今の What a Wonderful World っていうのはいまだにあの我々の、まあ、平日だいたい生放送のね番組が8時に始まる直前にはこれがかかると、
そうそうそう、
これで始まるというのはいまだにちょっと踏襲をしてます
ですよね、これはもう桜 FM にとっても切っても切れない縁のある曲やということですな
勝手にしちゃいました
それで桜 FM の放送が始まりました、はい、まあ、あの何もないとこから桜 FM という放送局ができるわけですから、うん、おしゃべりする人、まあ、ディレクターさんもいっぱいいりますけど、おしゃべりする人たくさんいるやないですか、はい、一日中放送しようと思って、はい、どうやって集めたんですかね。
当時その制作編成を最初にして担当してた方の、まあ、縁もあって、うんうん、その、まあ、京阪神の、うん、まあ、タレント事務所さんに声をお声掛けをさせていただいて、
協力してください、
まあ、そうですね、うん、オーディションという形でタレントさんに来ていただいたり、まあ、それは生ワイド番組はそういう形で、
なるほど、
あとはその当時のというか初代の社長のお声掛けが中心で、いろいろな方にちょっとした番組を持っていただこうということ。
そうですか、集まるもんですね。それで、
その中の一人が高丸麻里さん、
高丸麻里さん少年合唱団の OB で、ね、関西のオペラ界の、まあ、大変中心的な方やった、
私も担当させていただいて
も
ですから、今まだもう20年
あれも続いてますね、
まだ一緒に、はい、させていただいてます。
一番の長寿番組やないですか。
そうですね、そういう意味では
ね、いやいや、山内さんもたくさん番組、これもう本当に番組表を見てたらもうずっと月火水木金土ずっと朝からもういっぱい夜の遅い番組までいっぱいこう担当してらっしゃる、本当にたくさん担当してらっしゃるけど、やっぱり FM 局のディレクターっていうのはそういうふうに忙しいもんなんですな。
いや、どうでしょうでも丸一日スタジオに入らない日もちゃんと作ってますし、
中にはある、はい、うんうんうん、そうですか、僕はよく聞かせていただいてる、気軽にクラシック、
はい、
土曜日ですな、朝9時から始まる、これ高丸さんの番組、
そうです、
はい、ね、クラシック音楽をみんなに楽しくやってもらおうという、うん、でその後にラジネット兵庫っていうのはありますけど、これはもう兵庫県全体に流れる番組らしいですね。
そうなんですよ、この我々が開局した98年に、うん、その震災の時にね、兵庫県にはコミュニティ FM は一つも実は開局していなくて、
なるほど、
でラジオ関西さんがやっぱ大変な思いをされて、うん、局舎も被災された中でいろんな情報を流してらっしゃって、でその経験も含めて、うん、その当時で6局7局だったかな、兵庫県下にできたそのコミュニティ FM とネットワークを作って、
はい、
やっていこうということをお声掛けをいただいて、
うん、
そのネットワークを結成したのがちょうどその年の夏でしたね。
あ、そうですか。
でその機にこの各局が制作した番組を全局で流すという持ち回り
と、ね、なるほど、なるほど、まあ、いわばその局その局のそれぞれの局の特徴的な番組を、
そうですね、一緒に作るんではなくて、
もう
各局が作ったものを全局で流す、
流しよう、はい、あ、そう
です、それが始まったのがその年の秋だったかな。
なるほど、なるほど、
はい、
それから毎朝やってる帯の番組があるでしょ、サクッとラララ西の海、
はい、
あれの方も何時間か持ってらっしゃる。
あ、そうですね、僕今担当してるのは木曜日と金曜日です。
ああ、そうか、あれも長いですよね。朝9時半頃から始まるんですか。
10時です、10時です、
10時から始まるそしてお昼過ぎてまだやってますな。
1時までです
ね、長い番組を、まあ、パーソナリティと一緒にゲストも呼んだりしながらやってらっしゃる。サウンドハーバーってこれも長いんちゃいますか。
そうですね、もともとは夕方にね、うん、音楽を流すということで、うん、いわゆる市民 DJ さんなんかを公募して始まったものではあるんですけど、はいはい、まあ、その枠の中に以前から番組をしていただいている方々に入っていただく形に今なっ ってるんですよね。
なるほど。
そのまあまあ大枠の名前が残ってるということなんですけど。
いやいや、それともう一つね、これひょっとしたらと思うんですけど、はい、同じ木曜日の、9時からかな10時からかな、ララランに式だっていうの、
第3木曜の8時半ですね。
8時半にやってらっしゃるんですか、はいはい、これね、わざわざ日式だって言ってるじゃないですか、
うんうん、
ね、はい、で僕はなんかそこで、この震災の当時もうすごいこう、もう本当にあの被災した後の直後の荒廃した町、うん、それこそ市場も何も崩れちゃって、はい、もうがれきがいっぱいという、うん、そういう北口の町でこのコミュニティ放送が始まってたっていうのもね。
あ、そうですね、当時そのミニ FM のスタジオがあったりして、
あ、
もうそこへあの行ったりしてたんですよ。でその当時西北でね、お世話になって方々がもう今この番組に関わっていただいてたりとか、あの商店会長の八田貝さんなんかはそうですけどね。
はい、いや僕はそのあのひょっとしたらあれが桜 FM の誕生の元やったんかなと思って、それではないわけね。
まあ元の一つかもしれませんけども、やっぱそうやって西北っていうのはあの縁の深いところですね。
そうです
よね。その同じ西北の中でも、うん、今まで あまりこう交わらなかった方々もみんなで一緒にやっていこうということで作られたのがこの西北活性化協議会さんなので。
ああ、そうか、今もやってらっしゃる、はい、
そうですそうです、
ね、で桜 FM いろいろ関わりを持ってくださってるっていう、
は
い、
だから西北の商店街さんと、うん、で芥田西宮はもともとね商店街っていうか、
う
ん、
そうですね、
芥田西宮震災の時なかった。でしょ。
そうそうそうそう。
で阪急ガーデンズさん、うん、まだ球場でしたもんね、
う
ん、
そうそうそう。
であの芸文センター、
はい、
まあ、県の施設ではあっても、
そうそうそう、みんな震災後にできたものです ね、は
い、
ね、
でそのみんなで一緒にやっていこうということで、うん、西北の協議会を作られた。
あ、なるほど、ね、
皆さんと一緒に番組をさせていただいてる
という。なるほど、これ意義深いことですね。
意義深いですね、
うん、だからなんかそういう風なものの関連の音楽なんてあったら聞いてみたいなと。
関連の音楽ですか。それはあの毎年今はラララ西北ミュージシャンコンテンツというのを、はい、僕も関わってますので、
うん、そうですね、
そちらで
山口さんおすすめの曲、もう一曲聴かせていただくとしたら何か。
今ずっと20年前の話でしたけども、はい、ずっと飛んで、
はい、
5年前に飛びまして
5年前、はいはいはい、
中島和子さんが作詞をして、あの金谷浩介さんが曲をつけられた、
はいはい、
銀色の波という
ジャズピアニストの金谷さんですな、はい、
やっぱあの、ね、桜 FM からできた曲ですの で、
そうです、ね、
まあ、大事な曲ですね、はい、
聞かせてください。いやいや、懐かしい曲、それから美しい曲、たくさん、まあ、山口さんもいっぱい知ってるから、その中で何か聞かせてっていうことでお願いしましたけど、桜 FM は生まれてから20年、あ、まあ、今聞かせていただいてるのは15年ほどの時やなということですけれど、番組から生まれてくる音楽なんていうのがあるわけですから、素晴らしいですな。さてその桜 FM が育ち、放送を続けてくる中で、やっぱり一番最初はこう一方的に流してるだけやったのが、聞かれる方からいろんな意見が出てきたり、あるいはこう反響があったり、こういう注文があったりっていうのも出てきました。今やこの桜 FM の番組に対していろんな意見はどんな形で出てきてますかね。
あのお聞きの皆さんからですよね、うん、実は20年前というのはもうファックス、
なるほど、
かまあまあおはがきとかも、
ね、
郵便ですよね。
そうでしたね。
あの、まあ、電話での受付をしてないもので
受けられへんもんね、
まあ、手がなかった。そうですね、あの、うん、手段としてはあるんですけども、
はい、
そこはあのちょっと
そうですね、事情があります、まあ、
ファックスか郵便だったものがやっぱりそのメールですよね、インターネットを活用できるようになって、それはもうガラッと変わりましたね。
随分変わったでしょうね、はい、みんなもう即その場で打ってくるというようなこともあります
し、ね、そうですね、それがそのインターネット環境がそのパソコンから、うん、まあ、手元でね、
はい、
携帯電話で使えるようになったっていうのも大きいですし、そういうことですね、でさらにそのこの桜 FM の放送がそのインターネットを通じて、
うんうん、
その放送できるということにもなっていくので、
そうですね、
はい、
時代が変わってきました。
変わりましたね
それと僕一つこの桜 FM でこの20年間に非常に大きな特徴を作ったなと思うのは、はい、あの他の市でもやってるかもしれませんが、市議会の中継をね、
はい、
生中継でやってる。
そうですね、
これは珍しいんちゃいますか。
ええ、 今現在もあの3月6月9月12月のまあ一般質問代表質問とまああの所信表明の演説は生放送でしてますね。これ始まったのが2001年、平成13年の3月議会からなんですけども、まあ当時でコミュニティ FM ではその市議会のね生中継は初めてだと僕も聞いてました。
あ、なるほど。だってあの普通市議会の方々まあっていうのは、はい、よく知ってほしい、自分のやってることよく知ってほしいということと同時に、うん、あんまり変なとこが取られたら困るねんという気持ちも正直あるんですよ。
あ、そうなんですか。
だからそういう点でその市議会の中継っていうのはね、うん、各市ともなかなかできにくいと思うんですが、うん、西宮はスパッと言ってるね。
そうですね、やっぱご理解をいただいて、う
ん、まあそれもあります、まあ、
当時のその我々の社長の熱意もあったんですけども、
うん、そうそうそう、熱意があったんでしょうけれどもね、はい、やっぱり本当に市民と密着して生活と密着して、うん、そしてもう細かいところまでみんなに知らせてというのが、まあ、FM、まあ、コミュニティ FM の役割だとしたら、これこそ本当に大事な番組やと思います。
ね、
これはまあどこがやれなくても西宮だけは続けていくということで絶対大事なことやろうなと思います。そんなことも特徴の一つと思いますが、まあ、はい、山内さんご自身が、うん、あの桜井 FM の特徴ってこんなところもあるんちゃうかと思われることってありますか。ま
あ、特徴、そうですね、やっぱり西宮の特性ってもあって、うん、はいはい、あのいろんな方がやっぱ参加していただけるの で、
ね、
あのいろんな人材、人材ってと言い方あれですけども、そういう方に来ていただける、
マンパワーがありますもんね、うん、西宮はね、いろんな方が番組に気軽に出てくださる、
はい、
まあ、そういう点が特徴かもしれませんね。さあ、これから何かしたいことありますか。
したいことを、もう僕自身はもうずっと続けていく淡々と続けていこうと思いますけども、
山さん、あの僕がこう桜井 FM に来た頃からずっとおっしゃってることを、
はい、
やっぱりあの FM っていうのは生放送が中心やでって。
そうですね、うん、
これ もうずっとそう言ってこだわってはりますな。
そうですね、まあ、あのちょっと抽象的かもしれないんですけど、はい、僕は常にあの、まあ、僕の生きてない、ね、100年後に西宮に生まれた赤ん坊が最初に耳にする音が桜 FM であってほしいなと、
うん、
まあ、そんな街になったらいいし、そんな桜 FM になったらいいなという思いながら、ね、じゃあそれをどうすんねんって言われても、うん、それはもういろいろありますけど、
いやいや、これずっとやっぱりあの番組が知られ、そして好きな番組をあの聞く人が多くなり、で朝から晩までずっと順番に聞いてる人がおるようになってきたら当然そうなるわけで、どこの家でもなってるというふうになればね。
そうですね、
うん、赤ちゃんが聞いてくれてる、はい、でその子たちがいつの間にか聞いてた桜FM もいつも覚えてる
であったらいいなと思いながら、
うん、いっぺん桜FM で喋りたいと思ってる子が出てくると。
そう
なるほどね。いやいや、20年を迎えた桜 FM、 まだまだ生まれたばっかりといえば生まれたばっかりですし、よう20年よう大きくなったなといえばそうかもしれません。この桜 FM がこれからも西宮の文化を、いろんな形で発信していくであろうと思いますし、山内さんもその中心に座ってぜひぜひ旗を振っていただきたいと思います。今日はディレクターの山内さんおいでいただいて、桜 FM20 周年にちなんで開局当時のお話から今日までいろんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
この話まだまだ続きますので、まだやりません
ぜひでは機会があればよろしくお願いします
よろしくお願いいたします、はい、今日の、お相手は山内光一郎ディレクターでした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。